井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も早速いきたいと思いますが、
はい、
暑いですね。
ねえ、何なんでしょうね、この暑さね。
なんかもうジメジメ。でも毎年これ言ってるんでしょうね。
うん、でもね、今のところはね、まあなんていうのかな、すごい6月の末ぐらいにすごい高温になって、東京もね、
でね、梅雨なくって感じでしたもんね。
で今ね、この収録の時期で言うと気温がすごい高いところまでいかなくなって、ちょっと曇りがちだけど湿度がすごいですよ
ね。え、
だからもうなんかうっとうしい。
うっとうしい。言葉漏れちゃいましたけど、本当にね、生活しにくいというか、もういろいろね、支障があるような環境ですけどね、はい、まあそんな中でしっかりとね、はい、元気でやっていきたいなと思いますが、
そうですね、皆さんもね、ご自愛ください。ぜ
ひご自愛くださいですよ、本当に暑い、さあそんな中で、今日ですが、これはですね、ちょっと質問だけですので、質問だけご紹介したいと思います。
はい、
心理的安全性を高めよう、対話を大事にしようといった組織文化の見直しを進めておりますが、ベテラン層からはそんなの甘いという反発があり、逆に若手からはどうせ変わらないでしょうと冷めています。この変えたい側と変わりたくない側の間に挟まれて、何から手をつけていいのか正直わかりません。組織文化を変えるとき、どこからどのように始めるのが良いものでしょうか、ということですね。
よくあるでしょうね、やっぱこういう話もね。
これどの感じの組織でどのぐらいの立場なんですかね。いわゆる人事とかで、
まあそういう、もしかしたらこの人自身が、やっぱこう会社の文化を語る立場にいるのかもしれないし、で、いや、うちの会社こういうところなきゃいけないねとか、それかある程度提案力がちゃんとあって、社長とかに対して経営者に対する提案力っていうパイプも持ってて、で、いや、ちょっとこれ言っとかないとなと思ってるのか、もしくは逆で社長さんからこういうことが今世の中テーマだって言われてるけど、なんとかしろって言われてるか。っていう、まあ、いずれかでしょうね、そういう意味で言うと。ただ、その私が感じるのは、その若手とベテランの間の同じテーマに関しても空気感が違うよっていうことで言うと、やっぱりこう、より年月的にはある程度経ってて、より固まってるんじゃないかなと。
はいはい。ベテランって言葉がね、いるぐらい、あるぐらいですからね。
まあ、そんな規模なんだろうな。あとは、こうなんだろうかな、トップが言ってることが浸透しやすいとか浸透しにくいっていう規模感なんかでも、ある程度、まあ、少なくても50人以上ぐらいにはなってるんじゃないかな、なんていう、ちょっと予測はしますけどね。
社長からの声が届きにくいからこそ、こういったテーマが、こういったこと、人事系なのか、ナンバー2、3系なのか分かりませんけど、ちょっとこう、そういうところに降りてきてるだろうと。
はい。で、この方がね、いいことだと思うんです。やっぱり昨今ね、流行りのように言われてるけど、心理的安全性ってね。でもこれってやっぱすごく大事なことで、
はいはい、
やっぱこの心理的安全性って、やっぱこう言ってもいいんだなとかね、やってもいいんだなっていうことですよね。で、これって何かっていうと、人が自分の意識かな、で何かをやろうとするときに、何か制限が強く加わる組織じゃいけないよっていう、ことでもある。
はい。
だからこう緩くて気持ちよくいつも楽しくいられるよっていう意味ではない、だから その辺がね、若干ベテランの方たちが心理的安全性といったときに、ちょっと誤解して取っている、ニュアンスを違ってる、捉えてるということはあり得るんですよね。
ほうほうほう。
うん。だからまあそこはね、心理的安全性って何を目指すのかっていうことを、違う言葉でもちゃんと表現しなきゃいけないなっていうのは第一に思うことです。心理的安全性という言葉ってすごく響いて、そうだって、それが大事だって、中間管理職の方で、ちょっとね、目覚めたような方がですね、この10日間ぐらいで、ちょっとそういう人が出ましたっていう報告を受けたも、うん、したのでね、
ほうほう、
うん、心理的安全性という言葉だけで、そういうふうに、感じてもらえる人もいるけれど、心理的安全性という言葉自体が若干誤解を生みやすい、取り方が変え、人によって違ったりする可能性があるので、心理的安全性っていうテーマをちゃんとしたいんだ、何に向かってっていうのがちゃんと設定されてるかどうかが大事。つまり、もっとみんなで、行動力を高めましょうみたいな、例えばね、コンセプトがあって、そのために心理的安全性が大事ですよって言ったら、どういうことって言ったら、心理的安全性っていうのは思い切ってトライアンドエラーすることですよ。そういう文化を作るんですよって置き換えられるじゃない、
うんうんうん、
それでも創造性を高めたいんですって、みんなのアイデア力を高めたいんですって言ったら、何でも言ってもいいかなって思ってもらえる環境を作んなきゃいけないねっていう。やっぱこう、その何に向かって心理的安全性が必要かと思ってるかによって、具体的なテーマが変わってくるんですよ。
はあ。心理的安全性ってちょっと改めて、その話結構集中的にこう出てるんで、ちょっとそこに絞って会いたいですけど、うん、心理的安全性とは、GPT さんに教えてもらいましたけど、平たく言えば、はい、チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり罰したりしないと確信できる状態のことと定義があると。なので、これが何に向かってその状態なのかっていうのは、全部違うわけですね。
全部違うというか、微妙に違うよね、場面が。
まあ、それはそうですよね。例えば何ですかね。
例えば、
思いっきり次元をずらした方が分かりやすそうですね。
ある程度、例えばだけど、ノルマが結構きついような職場だったら、
はいはい、
それこそ上長が言うように、そんな甘っちょろいこと言ったら達成できないんですよっていうふうに捉えるじゃない。
ああああ。
でも、要は、ノルマを達成するんだけど、そのためのみんなで知恵を絞ってプロセスをもっと高度にしようよ、例えばね。もっといいやり方ないかっていうようなことで言えば、若手がシューンと黙ってちゃいけないよねっていうことになるわけじゃない。
はいはいはい。
っていうのは今、心理的安全のチャット GPT が言ってくれた定義につながっていって、言っても否定されないっていうところになる。つまり、ベテランに言わなきゃいけないのは、一概に、若手の意見をちゃんと出させたいので、否定するなって言えばいいんだよね。っていうのがそういう場合
も。目的が何か次第で心理的安全性に求められるものが中身変わってきちゃうっていうことでいいですね、うん、
すっごい具体的な場面で何をしなきゃいけないか、管理職の人はベテランの人たちが何あなたたちに求めることはこれですっていう具体的なものを提示するにはやっぱ目的がないと心理的安全性ってある意味ちょっと漠然とした表現だけではじゃあ何すればいいって言うんですかって話になっちゃう。
なるほど。
うん。
まあ、というちょっと枝葉のところをギュギュギュッと行きましたけれども。
はい。
で、今回の質問でいくと、そういった心理的安全性高めようとか、対話をね、大事にしようっていう、その言葉が、ベテランからすると甘っちょろいんだよと。
うん。
でも一方で若手からしたら、どうせ変わんないんでしょ、そんなこと言ったって。今までだって変わってなかったじゃないかっていう思いがこう出て、いやいやいやいや。なんかどうすりゃいいんだよ俺っていう立場の方のご質問でしたけれども、
はい、普通会社の中で、そんなことがあるとしたら、まずベテランの意識は変えなきゃいけないよねっていうことはなんとなくおのずとこう浮かび上がる課題になるんだろうなと思います。じゃあベテランの方たちの意識ってどうやって作られてきたかっていうと歴史の中でその上の人たちとのやり取りの中でちょっと植え付けちゃった風土文化考え方 価値観みたいなもんだと思うんですよ。だからそれを変えていかなきゃいけないとしたら、やっぱりベテランの人たちの上に立つ人たちからのアプローチをやっぱり変えていかないと難しい。
うん、
うん、ルールでは変えきれない。
ほうほう。
ルールはあった方がいいのよ。例えばあのワンワンをちゃんとやるよとかいうね、ちょっとサポート的な制度仕組みはあってもいいんだけど、どこに向かって何をしなきゃいけないか、対話がなぜ大事なのかっていうことを、やっぱここもそれをちゃんと語るベテランの上の人たちとベテランの関係がないとなかなか変わらないんですよね。
だからそうなると
極端なこと言うと、規模感にもよるけど、はい、本当にそう思ってるんだとしたらね、社長がやっぱりベテランの人たちとのそれこそワンオンワンをやるとか、これから大事なものはこれだと思ってるんだって口を酸っぱくして1年間かけてあの伝えていくっていう工程は必要な気がしますね。
ああ、やっぱ場が大事になるんですかね。
うん、だから本当は、そのベテランの人たちを横串にしたような場所を設定して、そこにこうそういうテーマを投げかけたり、社長からのアプローチがあったり、ね、そういったようなことをやってって、なうちの会社もこっちの方向に行くんだということを、あの 100% 全員が腹落ちするかどうか別にして、やっぱりそれをちゃんとある種文化醸成していかないといけない。
うん
うん、で文化変えないと若手からは変えられないので、
もう下克上というかね、明治維新みたいになっちゃいますもんね。若手から変えようとすると転覆ですよね。
でこの質問者の方がどの立場にいるか分かんないけど、もしこの方だけがそう思ってるんだとしたら、この方がまずやんなきゃいけないことは、この方が感じている対話の必要性がどうしてなのかをやっぱり経営陣とちゃんと話さない。で経営っていう視点で経営のテーマとして落とさなきゃダメなの。
まあでもそうなると、結局この方だけで背負えるテーマではあるはずはない中で、どのようにしてまずは経営を、経人をこのテーマに巻き込み、彼らがどれだけ本気で変えようとしてるのかっていうことがない限り、文化なんて変わんないですもんね。
そう、あのよくあるんだよ、なんかそうしたいから対話を促進するためになんか評価制度の内容とか変えられないみたいな話って投げかけあるんだけど、そういうのってやっぱ文化醸成のが大事なんで、やっぱ文化なのよね。ってことは
なぜ対話したいのかな、うん、語られないといけないと。
で文化ってやっぱり一番作りやすいのはトップなの。
うん、
トップの人の言い癖とかね、そういうものがいつも言ってる言葉とか、そういうのがね、文化醸成のね、ちょっとした基盤になるので、
うん、
だからやっぱり、その経営者が、なんか最近社長、やったら対話言うよなっていうことから始まっていかなきゃいけない。
でも確かに言われてみれば、その中小企業なら、その、今回で言うと、もしかしたら50名以上ぐらいなのかなという、うん、そこの社長トップが、仮に誰でもいいですが、最近だと誰なんですかね、わかりませんけど、松下幸之助にじゃあなりましたと、なったら絶対文化変わりますもんね。
そう。
ってことは、社長が変われば文化は変わりますってことですもんね。
そう。で、今出てきた幸之助さんの例なんかで言えば、徹底して自分の哲学を語ってるんだよね、あの人。
うん。
で、その挙句の話ね、PHP みたいな出版部門まで作ってるわけで。
確かに、あれなんてね、うん、思想教育出版会社みたいなもんですもんね。そ
う。だからやっぱ思想とか哲学っていうのは経営者が語らないと浸透はやっぱりしていかないんですよ。
なるほど、
うん、まあ、なので今回の話で言うと、まず整理すると、心理的安全性も対話も何のためにこれが大事だと今思ってるのか、この組織がっていうことは、経営課題としてまず捉えられるレベルなのかどうかをまず考えてください。
なるほど。
で経営レベルのやっぱこんなに不確実な時代だから大事なんだよこれがって思ってるんだったら、経営からまずこれを、ある種プロパガンダしていってください。啓蒙作業が必要ですっていうのが大事
なので、ね、この方がこの件に対してどのようにそれを当事者として関わるかですね、うん、 上にね、そのこの話を聞いて、やっぱりだからあなたたち上が決めてくれないといけないんでって言っちゃう、それはまた決まらないんで、そこは他人事にせず、ここが難しいところですけどね。
うん、まあ、だからあの推進を私がやるので何が大事でしょうねっていう、その一番の目的感、大事な価値観みたいなところはこうちゃんと引き出しておかないと、あの動きが取れないだろうな
ですね、うん、そしてこの方自身もそれについて実際自分の考えとしてはどうなのか、
うん、です。で、若手は、若手がどう感じるかはやっぱり次のステップなので、そこにあんまり振られない方がいい今は。
要はどっちに持っていくのか、どうしたいのかっていうことをちゃんと、うん、その経営陣として考えなきゃいけないタイミングなのに、それをなんか若手がどうだあどこうだっていう前に、その核のところをちゃんと固めてからやりましょうってことですかね。
そういうことですね。
いやいや、一旦ね、フォーカスすべきところはある程度整理したと思いますので、この話を受けて何かありましたら、はい、ぜひ質問いただけたらと思います。
そうですね、はい、
ということで今日のところを終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。